ウッドキャスト JP は国産木材に携わる私たちが日本の林業や製材業、木材についてもっとたくさんの人に知ってもらうため情報発信を行う番組です。私はパーソナリティの山本です。よろしくお願いします。はい、ということで、前回からですね、浦田さん、グリーンウッド匠協同組合の浦田さんと、いつもの坂さんと3人でですね、お話をしております。グリーンウッド匠さんのですね、いろんなこういうこと仕事してるよっていう話を前回お話しさせてもらい、お話ししてもらいましたが、その第2回ということですね、今回はですね、なかなかスケールの大きい話で、地球環境保護業、ちゃんと言えてない。地球環境保護業ということですね。それ何ぞやっていう話なんですけども、詳しくは本編で浦田さんが特々と語っていただいておりますので、ぜひ、本編の方お楽しみください。ではよろしくお願いします。
やっぱり僕も思うけど、日本の資源って唯一木材ともう一つ人材と。
なるほど。
勝ちました。
はい。いいですね。
木材と
人材で。木材。
はい。その人材はまあみんな、頑張ってもらってるけど、木材っていうのは本当に日本の財産っていうかね。うん。その活用するのが大事だなってこう思うんですよ。で、もっとマニアックな話いいですか？
もっとマニアック。
植林すると50年ぐらいまでの CO2 をバンバン吸ってくれる。
吸ってくれる。
ですよね。はい。はい、それは、そうですね、合ってますか？
50年ぐらいというのはちょっとわからないですけど、まあ、植林するとどんどん育つ過程で。
そうですね。そうですね。ってことは、その CO2 をどんどんこう、自分の体にこう、吸い込んでくれて、
はい。
で、酸素を出してくれる。
はい。
で、しかし55なんですけどね。ちょっと衰えてきてますね。実は木も、
はい。
衰えてくるらしいんですよ。50歳ぐらい。
50歳ぐらいから。
ちょうどね、これの木って20センチぐらいの木になるらしいんですよ。
50年で。
50年で。
この辺りは20センチぐらいになる。20センチすると何が引ける木？
ちょうどね、4寸、まあ、120角の柱。
柱。
一本取れる。ってことは何が言いたいかというと、そんだけ50年間一生懸命 CO2 を吸ってくれたのを、今度はちょっと弱ってきたんで、伐採し上げて、この次の、ものに活用するっていうので伐採が大事なんですね、
はい。
で、それをですね、僕らが製材をして、柱にして、はい、もう一回 CO2 を溜め込んだまま、木材として、家の部材として活用するという役割を
僕が。なるほど。
CO2 固定。
そうですね。そうですね。
はい、はい、はい。
それで、そこへプラス、今度、植林っていうのが大事で、
はい、
それがまた50年間、
まあ、はい、
釣ってくれるので、やっぱ伐採してあげないとダメ。
そうですね。
はい。でも根を張って、
はい、
根を張ると、やっぱり浄化作用で雨が降っても、酸性雨が降っても、浄化して、川に綺麗な水が流れて、はい、で、海にも綺麗な魚が育んで、それをまたいただく。
はい、こう、循環してる。
そうだしらの仕事場ですね。その活用することが大事なんで、地球環境保護業。
なるほど。
私らは、位置づけしてるんですね。僕ら木材は、
製
材業はね。
素晴らしい。
そう、地球を守って。
地球環境保護業。
をしてる。
はい。
ですから、社内に。
なるほど。
社員さんに絶対言ってます。
まあ、僕もちょっとこの会社で言うてみます。
そう、
はい、
私たちは地球を守ってんやと。
はい。
そんな思いでやってます。
その歯車が、
そうそうそう、ね、もうその通り。
地球環境が維持できなくなる。
そうなんです、そうなんです。
はい、
森林が簡単に育ってるだけやったら、結局、切って、製品にして。
そう。
で、その製品が、こう、家なり、
そう。
いろんな形で、ずっと CO2 が貯蔵されて、で、そこでさらに山なり、新しい地球ができるっていう循環
で。そう。好循環。
はい。
でもなんか、世間一般的にはなんか伐採はなんかね、ちょっとこう森林破壊やとかなんかよくね、まあ、環境破壊とか言います
そうですね。海外では、今森林伐採は環境破壊という、まあ、キャンペーン的なものがあったりするもんで、まあ、今違法伐採とかが多いんでしょうけど、ね、それのイメージを一般の人が日本でも
持ってしまうと、
木を切ることは環境破壊というふうに、まあ、思ってる人も、かなりの人はいると思います。
ですよね。
はいはい、
あれ僕ね、間違いと思ったんですよね。
はいはい、
伐採して、さっき言ったように植林をして、この好循環、はい、
そうですね。
僕も。
植林もまあ、僕はなんか、この、同じような杉ヒノキを植えてしまうと、またなんか、問題を抱えそうな気がするので。
花粉症とか。
いや、また使う、そんなに使わない。
なるほど。
そうですね。
そうですね。
そうですから、なんか、うちらの、うちものおじいさんが、まあ、おじいさんがその地元で山を、当時若い衆を連れて山に行って、そういう雑木を切って、炭にして、
はいはい。
まあ、町に下ろして、それで得たお金を自分のこの山で、杉ヒノキ植林を、した。という山は、坂家の山があるんですけど、
はいはい、
まあ、全く言い切られず、そのまま、なんかもう、谷にずれて、すごい状態になって、
撮
るのを見ると、まあ、今度それを見に行くことができたら、今度は臓器植えようかなって思ってます。
はい。飯高でも、そういう方いらっしゃいますね。
あ、
私のうちのも出資者の方ですけど、
はい、
加納林業さんっていう。
あ、
そこは臓器を今、
一生
懸命植えてます。でも面白いですね。もう50年とかでなくて100年単位でこう、物事をね、
そうですね、
考えていますよね。
ちょっとなんか考えてるスパンが違います、
ね。そうですよね。すごいなと思います。
臓器、まあ、そうですね。まあ、植林に関しては、その、三重県は鹿の害が多いので、
そうです。
まともに植林してるとなんか鹿に餌やってるみたいやねって言われてしまう。
確かにそうみたいです
ね。なかなかね、難しいとこがありますけど、でもまあ、たまに見ますよね、なんか海抜した後、なんか全然そこが、植林されたんやろうけども、植林では絶対してなあかんですね、
海抜
した
ら、ね。そうそうそう。
3年。
今そうなってるんですか？
なんかそういうふうに、ま
あ、そうすると。
海抜した場合が。で、ただ3年後かで、その、ね、植林に対する補助もなくなると、やっぱり、その、木を育てるために柵までして、っていう方が少ないと、やっぱり、まあみんなやられてしまって、シダの草原になるっていう。
そうです。
で、ちょっとなんかそういうのを見かけたりは、たまにしますね、南西の木と。ちょっとなんかどうなのかなと思って。はい。
ちょっと心配ですね、
そういうちょっとそういうの見ると心配なんで、この、ね、それこそ地球環境
保護業
としては、
そうです、
そこになんとか、ね、植林をしてもらえるように、
そうですね、
なんか働きかけを、ね、するなりなんかしていかないと、うん、まあ、僕らもあかんなと。
そうですね。それとね、やっぱり、僕らが作らせてもらった木がですね、国産材が、こう、ふんだんに作った家です
か
ね、
はいはい。
そういうのがもっともっとこう、ブームっていうかね、
はい、
なれば
といいです、
ね、いいかなと思いますけどね。うん、
まあ、どんどん、日本の新築需要は下がっていく、
うん、
もう予測がね、うん、もうバチッと出てますから、うん、まあ、構造材を、うちらも構造材、製材としては、その新築が建たないと、環境的な面で言うと、日本の財産を使うことが結構できないんですよ、
うん。
で、リフォームは増えて、まあ、内装材専門の丸中さんがおるんですけど、まあ、はい、リフォーム、これからリフォームであれば結構その、需要というのは伸びてくる可能性は、非常に高い
そうで、
まあ、特に杉なんかいろんな効用があったりね、すごくこう、健康にもいいとかいうことで、
でね、
かなりこう、これから使われそうな気配にどんどんね、なっていくと思うんですけど、なんとかこの構造材を、
そうですね。量的にはやっぱ構造材、ね、
構造材使わないと環境保護にならない。
そうですね。
っていうところもありますし、
うん。ちょっと皆さん聞きたかったんですけど、はい、その50年ぐらいで、8年ぐらいの大きなの
はいはい。
で、もしこうってなると、うん、もっと太くなります。
そうですね。
で、まあ、太くなっていくと、こう、太すぎると、こう、なんか、あかん、っていうふうに聞くんですよ。
その、適寸取りをしなきゃっていう話です
か。そうそうそう。あんまり、こう、なんつうか、針材をとかを取るのにも、こう、例えば、大きいら何でもいいんかって言ったら、うん、そうでもないんです
よ。そうだね。
あれはどういうことだ、ちょっと
聞いてほしいけど。やっぱりさっき言った18センチぐらいから20センチぐらいが4寸角、120角の木が一番こう、一本取りして、その次だんだん大きくなっていきますよね。 40センチって大体ですから、360の桁ぐらい取れると思うんですけど、はい、360の桁を取る家がどんだけあるんやっていう感じなんですね。
それは360って、まあ、かなり大きい。
大きいですね。
ですよね、ええ。そんな大きいのを取らんかったらいいだけではないんですか？
取らんだけっていうか、やっぱり製材の効率考えたらですね、やっぱりその細かくやるよりは大きく取った方が効率はいいですよね。
うん、そうですね。で、
僕ら世代って、やっぱり、せっかく40センチもなった丸太がですね、多分それと80年ぐらい経ってますかね。おじいちゃんぐらいが植えた木がやるのに、こう、細かく刻んでしまうのが、なんか忍びないなっていうのがあってですね。どうしても大きく引いてしまうところがあるんじゃないですか、ね。製材業として、
できないわけじゃないんですか？
細かくね。
細かく。
あ、それはできます、できます。うん、
なんか強度が欲しいとかってことも。
なんか皆さん、米松が強くて、杉が弱いって言って、じゃなくて、十分杉でいけますよね。
はい、いけますね。はい。
なんか試験場でも出てますよね。
うん、そうですね。はい、まあ、特に三重県の場合はスパン表っていうので、はい、まあ、いわゆる、まあ、こちらはジャス工場で多分、ヤングケースまで出されてますよね。そうですね。まあ、うちらの工場だとそこまでいかないですけど、ただまあ、グリーン材の場合は、そのスパン表に基づいて、まあ、何メーターのスパンならどれぐらいの精を使えば大丈夫っていうのはきちっと、まあ、表記は、まあ、されてるということで、まあ、まあ、基本的には2件、3680っていうスパンであれば、いいですね。まあ、それ以上、例えば、スパンを飛ばそうと思ったりすると、多分、杉ではダメな部分も出てくるかもしれないですね。はい。
それでね、300、さっき言った、その360っていうのは、あんまり使わなくてもいいぐらいでしょ？
家一軒で一本使うとこがあるかどうか。
そうですよね。
はいはい。
ですよね。
はい。
それですから、なかなか必要じゃなくなってきとるんです。だから昔は、心配だったんで、結構大きめに、昔の家って大きく、
はいはい、そうですね。
でしたね。うん。今はそんな大きななくても、杉で十分賄えるっていうのがあるのと、もっと、こう、専門的なことを言うと、丸太って赤いとこと白いとこと。
ありますね。赤いと白いと。
ね。で、白いとこの方は、結構、強度が強くって、赤いとこはちょっと強度が弱いっていうデータがあると思うんです。
ですよね。そうですか。ごめんなさい、ちょっと、それはちょっと知らないです。はい、
で、偏在、白とか偏在って言いますけど、はい、そっちが多い方が強度が増すっていうことなんで、さっきの質問から言うと、大きいやつをちっちゃくしたらいいよねってなってしまうと、
やっぱ強度が落ちる。
そういうことです、そういうことです。
あ、
で、やっぱりその丸太の姿の形に応じたそのサイズで、張り桁を使ってあげた方が強度がいいという。
あ、そうなんですね。なんか、そう、赤の方が、なんかパッと見、こう、豪華に見えて
る。って言われます。
あ、そうなんですね。
みたいなのが強い。
まあ、鎖には多分、心臓の方が強いけど、
そうですね、
その構造的には、強度的には、僕も聞いたことがあっちゃう。赤身と白身の間の白線帯って言われるところが、実は一番力がかかってるって言って。でだからそこが、
一番粘るとこっていうところですかね。
そうですね。硬
化剤で使うので。うん、はい。
今日こんなマニアックな話ばっかりでいいんですか？
いいじゃないですか。
いいですか？
そう、僕も柱なんか、ね、女、結局ちっちゃい丸太というか、50年ぐらいの18センチ、20センチぐらいの丸太が、今結構取り合いじゃないですか。
ああ、はい、はい。
だから、じゃあ、太い丸太で、ひげええやんっていうこと、そういうわけでもない。
そういうわけじゃないですね。
で、やっぱり、大きな丸太で何本も取ったら、当然、さっき言った偏在と心在が混在してきますんで、やっぱり曲がってしまいますよね、
グー
っ
と
ね。
ああ、はい、なるほど。
野菜スティック。
野菜スティック
なんかこう、はい、ね。
つけてたり。
つけてたり。人参とかね。
はい、なんていうか、こう、ヒューと曲がってません？
はい、はい、
微妙に。
そうですね。
ね。すね。
あれが美しいんですかね。
そうそう、あれはね、そうそう、野菜スティックね。木材はね、その、
曲がった
ら曲がっちゃうんですよね。不思議とね。
そうか、人参でもあるんですね。半分、こう、真っ二つ切って、4分の1とか切ると、はい、こう、外側の方がビュッていきます、ね。
そうそうそう。原木もそうでしょ。
原木もそうですね。
そうでしょ。
外側の方がビュッていきます、
ね。そうでしょ、ということね。
人参と、 木は一緒ですね。
一緒です、
一緒
です。
一緒
です。そうそうそう。はい。多分、そういう点では、大きいやつだから、小さくの下からって、そういうもんじゃない。
じゃない。ですかね。
曲がっちゃいます。
今、さらっと、ちっちゃい原木取り合いになってますよって言いましたけど、その辺の事情って、ちょっと解説いただけますか。自分で言うと何やって話
ですか。それは、さっき言った、バイオマス、原木をチップ状に細かくして、それを燃料にして、で発電にの燃料にしてるんですね。ってことは、小さい丸だってどっちかというと先っぽの方なんで、原木の先っぽの方なんで、あんまり良くないと言われてる。いわゆる原木でも A 材、B 材、C 材ってあるんで、そういう C 材の方が先っぽの方がちょっと多い。まして曲がったりとか。
C 材 A、B、C って何やっちゃうんですか？どういう
違いが？ A っていうのはさっき、高さんが言われたように、化粧紋を取るような、節目の少ないのが A 材、まっすぐで。で、B 材はちょっと節を送ったりとか曲がったりとか、ちょっと育ちによっては、赤いところが黒くなったりとか、そういうちょっと、そんな。
あんまり正材には向かない。
そうですね。そう。それは、まあ B、C っていう。
C はもっとわかる。
そうですね。それはチップの方に、ま、行ってる、しまう
ことが
多いですかね。
はい。
で、どうですかね、一本、例えば、4トントラックに、そういう山の方々が乗せるときに、例えば、50本乗せたとしましょうか。そのうちの、その山がどうも手入れしてなくて、悪くって、まあ、45本ぐらい。もう、B、C、D ぐらい。
もうほとんどそうや。
でも、その中にも多分ね、5本ぐらいのがあるはずですよ。1割ぐらいは。必ず。はい、さっきの根っこの方ですね。それも本当はね、こっち市場とか製材業に持ってくれたらいいんですけど、もうそこの山でもう分けるの大変だと思うんですよね。もうバイオマン行けっていう感じですね。バイオマンそれで全部行っちゃう感じです。本当さっき言われた質問の16センチ、18センチはもう中に紛れ込んじゃうんで、こっち来ないっていう感じです。
ああ、そうか。そう。16センチ、18センチとか、その世代で行くような丸太は、前、バイオマスとか、そういうのができる以前は、ちゃんと仕分けをされて、
仕分けして、
世代交番にちゃんと来てましたと。で、使えた使えないやつで、まあ、どういう使い方をちょっと扱って、山に持ってくれたら、ちょっと分からない。
それはやっぱり、お金にならんだから、山に、
ホテル取ったんですかね。
でしょうね。
はい。
捨て切り、干ばつ。
そうね。その辺はまた見ときますよ、ファミリーの。
山の方に聞いてもら
うんですそう。だけど、で、そういうことで、まあ、製材所にちゃんと量は消えたんやけども、今はそうじゃなくて、まあ、チップなりバイオマスに全部行ってしまうから、相対的に製材所に行く量が減っちゃったっていう。
と、私は認識してます。
なるほど、なるほど。で、全国的にそれが起こっているから、どこもかしこも、丸太がないみたいな感じになっていると思います。
そうですね。
この間の、クリーンウッド法の話を、
あ、はい。
ね、聞きましたね。
印象でしたね。
そういう意味では、ああいう、バイオマス発電をするようなとこで処理をする、木材は結構厳しくて、一般材なのか、間伐材なのかで、しっかりこう分けて、で、それで、多分、まあ、価格が多分違うんですかね、うん。チップにした時の価格が。でも、今の話だと、一般材もその中に紛れ込んで、間伐材みたいにして、まあ、間伐材という扱いで、要は、流れてしまってるということであると、あまりその一般材と、間伐材を仕分けする、どこが仕分けしょんのやろうかな、ということとか、うん、結局なんかなし崩しになっとんのちゃうかなという。
でも、間伐材の中に一般材がおるんですね。
間伐材の中に一般材が。
一般材っていうのはその間伐材の中の A 材、B 材、C 材っていう。
いうこと
ですね。いいですね。
はいはい。
そうですね。
紛れ込んで。まあそれは紛れ込んでてもそれは間伐材という扱いなんでしょうかね。なんか間伐材と一般材をしっかり仕分けをすることが、なんか、厳しく規定されてるという話を、この間聞いたんですけど。
なるほど。
はい、はい。
二用間伐と、
そうですね。
二用間伐。
でもまた違う。
そうですね。また違う。
またそういうのですか。
そうですね。
あー。なるほど、なるほど。
間伐材は間伐材です。
間伐材。
でも、使える、製材として使えるものと、そうじゃないものって、本当は、分かれなきゃいけないね。
そうです。そうですね。
でも、山の中では、なかなかそこまで
できる。そこまでできるっていうところですかね。
あれですね、うん。で、本当にできてたら、元世代中にまた来てもおかしないやろっていうことですよね。うんうん、まあ、それは多分ね、事情、その地域地域によって多分違いますよ
ね。いろいろ事情があるんですかね。
うん、この間、ね、うちも実は少し製材した板を分けてもらっとた、松坂の製材所を2件辞められた、辞めたじゃないですか。11月。
ああ、はいはいはい、はい。
あそこなんかは、結局その、注文は別にあるんやと。うん、ただ、引く丸太がないと。
あ
で、なんでだかんつったら、各、地元以外、地元だけじゃなくて、うん、いろんなところの、近隣の森林組合とかから、だいたいメインで丸太を仕入れてたんやけども、その森林組合さんが、もうみんな、バイオマスや、合板や、うん、チップ工場っていうところに、材料を出すようになって、うちへ分けてくるようになった。
なる
だから、本当に足引くもないっていうような状況にもなってきてたし、もう今後もそうなるっていうのが分かってたから、もうやめたんやって言ってましたね。
あな
るそうすると、まああれなんですね。まあ本来 CO2 固定されて、うん、建築材料とかになるかもしれなかったやつがみんな、
燃やしちゃう
とまあ、そういうのが燃えますね。まあ、燃や
しちゃうと。
っていうのが増えて、
ですね。
出ると増えていくだろうということですかね。
地球環境
保護業としては、
ちょっと悲しいですね。
悲しいですね。はい、はい。
反響、こっち、製材所に回ってきたら、もう少しこう、使
用100年、
大使館出る前で、
そうですね。
保護できるのに。
はい、はい。
100年近く、家の部材としてね。
使っといて、その間に木を育てといて。
ね、そうそうそう。またまたね。
そうですね。それを切って、また、ね、
そうそうそう、
ね。入れ替わりができるんですけどね。
マヤマさん燃やしただけですからね。
そうですね。
せっかく溜め込んだやつをもうシュッと出しちゃいますよね。
はい。
ですよね。地球環境保護業じゃないですね。
そうですね。そう。カーボンニュートラルを使いながらそれで、
はい、
ね、油を燃やす代わりに木を燃やせば地球全体としての CO2 は一緒やもんっていう。その化石燃料を掘り出してね、はいはいはい、わざわざ CO2 を地面の、ね、そこから引っ張り出したらその分 CO2 増えるけど、木生えとるやつやったら、もともと大気中にあったもんないから、もう一回戻してもいいやろ
って。いいやろっていうこと。
それは、理屈としては、それは、石油量もあったかもしれんけど。
まあそうですね。はいはい。
その60年っていう歳月一体何やってんって言う
それをやっぱり木材として使っていくと、木がさっきの50年、100年ね、家に宅を溜め込んでくれるもんで、
はい、
でもそれは大きな役割。
やっぱりそこに使いたい、
ね。やっぱりそうですね。
はいはい。
ね
はい。ということで、一旦この辺で切ろうと思います。さらにマニアックな話が続いていってますが、皆さん、ついてきていただいてるでしょうかと、いう若干の心配はあるんですけれども、まあ、ついてこれてなかったですね、過去の配信をいろいろ聞き直していただくと、そのうちこう分かってくるんじゃないかな、なんてね、思っております。頑張って自力で何とかしてくださいと。なんていうひどい。こう、投げっぱなしですけども、よろしくお願いします。はい。ということでですね、エンディングいきたいと思います。番組へのコメントは、ツイッターから、ハッシュタグ、ウッドキャスト JP をつけて、ツイートしてください。メールの方は、メールアットマーク、ウッドキャスト .jp にお願いします。iTunes へのレビューもお待ちしております。iTunes から、ウッドキャスト .jp と検索してください。Facebook ページも開設しています。Facebook のアカウントをお持ちの方は、ウッドキャスト .jp と検索してください。あと、http://ウッドキャスト .jp ホームページにアクセスしてもらうと過去のアーカイブを参照できます。コメント、メール、レビューは番組で紹介させていただきますのでよろしくお願いします。なお紹介してほしくない方はその旨お書きくださいと。はい、ということですね。次回ですね。次回は、なかなかまた僕ら未来の話するの好きなんですけど、製材所の、製材業というか製材所というか製材、山とかね、こんな風な感じになっていくかな、なるといいなみたいな話をですね、しておりますので、ぜひお楽しみにしてください。それではですね、ウッドキャスト JP をお聞きいただきありがとうございました。お送りしましたのは山本と坂さんと浦津さんでした。それでは次回の配信でお会いしましょう。ありがとうございました。